誰でも
内なる力を
持っている
笑顔輝く
子育て応援
ポカポカソップ
皆さんこんにちは。ポカポカソップ第45回目です。お送りするのはゆるらくメンタルトレーナー平井悦子です。3月も中盤になりました。毎年毎年思いますが、時の過ぎるのが早いですね。桜のつぼみもそろそろ膨らんできたよという地域の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そして3月といえば別れの多い季節でもあります。特に学校生活を送っている子どもにとっては、この時期は毎年別れというものを体験する、そんな時期です。普段何気なく過ごしていると、この時間にもいつか終わりが来るということを意識することは少ないのではないでしょうか。今日は別れを感じられる時期だからこそ、その限られた時間というものを意識したお話をしていこうかなと思います。ポカポカソップは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局福岡スタジオからお届けいたします。
特急夢の種号を発車いたします。
はい、ではオープニングでもお話ししましたが、3月というのは別れを感じる季節、そんな時期になってまいりました。で、本当に普段私たちって日常を過ごしているこの時間っていうのが当たり前のように続くものだというふうに感じながら過ごしていること多いんではないでしょうか。特に子育てでバタバタしていると、もうこの忙しい時間が永遠に続くような気持ちになってしまう、そんな方もいるかもしれません。そして学校に通っているお子さんたちも、今自分がいるクラス、担任の先生、周りのお友達、これが当たり前のように続く、そんな前提で過ごしているんではないでしょうか。だけどやっぱり冬休み明けぐらいからでしょうかね、やはり次の学年とか次の学校というものを強く意識せざるを得ないような、そんな、時間的なプログラムというのが学校生活ではありますよね。とは言ってもやっぱり1月2月というのはまだちょっと遠いかなだという思いがあったり、特に受験なんかある場合はね、もうその終わりを意識するというよりは、まずは今自分の次の進学先を決める、自分のために一生懸命頑張るという時期でもありますので、それが終わった後のことっていうところまで意識するという子はほぼほぼいないのではないでしょうか。そしてね、この放送がされる頃、受験も一段落、次の進路も決まってというお子さんたちもほとんどになってくると思います。そうなってくると、ああもう少しでこのクラスのメンバーとも終わりだな、先生ともお別れだな、そんな風に感じるお子さんも多いかもしれません。学校によってはもう卒業式も終えられているという学校もあるかもしれないですね。ね、進学だけでなく、やはりそのまんま小学校にずっといるという方でも、学年が変わるということはクラス替えも結構あるクラス、学校多いんではないかと思います。これも学校によっては様々かもしれませんが、うちの息子が通っている学校は毎年毎年クラス替えが行われるので、もう嫌が応にも子供にとっては別れというものが毎年やってくる、そんな季節です ね。やっぱりでも普段っていうのはこの時間が限られているものなんだっていうことはほとんど考えずに過ごしてるっていう方が多いと思います。私自身もやっぱりですね、 この時間がいつか終わるだろうなんて子供の時に考えていたかなっていうと、そんなこと全然考えないで、のんきに、のほほんと毎日を過ごしていたという感じです。さて、お聞きの皆さんはどうでしょうか、ね、もちろんこういうね、ラジオなんかを聞いているっていう場合は、この番組は30分だから30分経てば終わり。また別の番組になるっていうのはね、もちろん感じているとは思いますけど、日々こう繰り返されているような時間の流れ、それもいつかは終わるというふうに意識して過ごしたことはあるでしょうか。さて、なぜ私がこんな話をしようと思ったかと言いますとですね、まあ3月は別れの季節っていうことももちろんあるんですけれども、私最近、グリーフカウンセリングというのを学びました。グリーフという言葉、皆さん聞いたことがあるでしょうか？なんとなく知ってるよっていう方もいらっしゃるかもしれません。結構ね、医療の現場とかではよく言われる言葉だったりするんですけれども、まあ一般的にはですね、大切な方とが亡くなったということで感じるとっても深い悲しみだったり大きな喪失感といったところを指します。だけどもこのグリーフって何も大切な方が亡くなったということだけに感じるというものではないんですね。で、死別だけではない人との別れというのもやっぱりたくさんあります。前半にお話ししたような学校生活での別れというのはもちろんありますし、大人の場合も転勤とか移動とかで、別れがあったりする場合もありますし、個人的な付き合いで言えば恋人との別れとか離婚ということをね、経験されている方もいらっしゃるかもしれません。ね、このような死とか別れ、何かを失うという話というのは割と日本では結構タブーな感じ、特に死ということに対してはタブーになりがちなのかもしれません。だけども外国に行くと割と死っていうものは割と日常的にあって、お葬式なんかも悲しい雰囲気で終わっていくっていうのではなくて、個人を思ってこう楽しい雰囲気で明るい雰囲気で行う、お葬式を行うというような国もあったりするそうです、ね、こうやって死というものを考えるとやっぱりね、この世に生きてる人で死んだことがあるという方はいらっしゃらないので、基本的には前世の記憶があるという方とかはね結構いらっしゃるかもしれないんですけれども、やっぱりその死ぬ瞬間とか死んだ後どうなるのっていうのは人間にとってはこう未知の部分であるので、人のもう脳のプログラムとしてわからないことに対しては恐れを抱くんですよ ね。だから知りたいっていう気持ちがムクムクって湧くんですけれども、やっぱり誰も知らないので、やっぱりそこに対する恐怖感っていうのは誰しもが持っているものであり、いくら調べてもわからないので、だったらもうちょっともう言わんとこみたいなね、そういう風なタブーっていう形にしちゃうっていうことも結構あるかとは思います。でもこれって本当に死というものは誰も避けられないし、すごくお金を持っている人とかめちゃくちゃ社会的地位が高いとか、素晴らしい、みんなが振り返るような素晴らしい素敵な、ビジュアルを持っている方とか、そういうことにもう全然関係なく、どんな人にも平等に訪れるというのがこの死というものであります。で、決して避けることもできない、生きるものすべてに、これは人間だけには限りませんけど、動物や植物でもいつかはその命が絶えるというのはもう自然の流れ、ごくごく自然な現象であります。だけどもね、普段そこを意識するっていうことは皆さんしないわけです。怖いからね。 だけど終わりを意識するっていうことをしたときに、今この時皆さんが生きている今この時間っていうのがね、すごく鮮やかにくっきりと浮かび上がる、ね、そういうふうなこともあるんではないでしょうか、ね、これって決してね、いつでもあなたは死ぬんだよっていうことを意識しなさいっていう、そういう話ではなくてですね、今現在の生活っていうのね、何か行き詰まってんなとかね、なんでこんなこと毎日しなきゃいけないんだろうとかね、もうちょっとこう暗い気持ちで、私って何のために生きてるのかなみたいなね、そういう風な気持ちが湧いてきた時に、あ、でもこれもいつかは終わる時間なんだ、いつかは終わる人生なんだっていう、そういう視点をね、一つポッと持つことで、また深い悩みだけではなく、何か見えてくるものがあるのかもしれません。なので、死や別れというものを決して悲しいもの、怖いものというものだけで捉えるのではなく、自分の人生にとって何か気づきを与えてくれるもの、そんな風に捉えると、またね、怖さも少し変わった別のものになってくるのかもしれません。ここでですね、ちょっとそのグリーフカウンセリングの時に学んだことでですね、ちょっとめんどくさい話にはなるんですけれども、心理学者でフランクルという方がいらっしゃいました。この方は、ユダヤ人の方でしてね、第二次世界大戦の時に、ドイツのアウシュビッツの収容所に、収容されていた方です。ね、アウシュビッツの収容所でどんなことが行われていたかというのはね、ご存知の方も多いと思いますが、そこはもう本当に人間の尊厳というものがまるで一切ない、そういう世界です。で、そんな中に送り込まれたフランクルが、気づいたことがあったそうです。それは、そんな過酷な状況の中でも、生き延びていける人と力尽きて亡くなっていく人がいるということ。それっていうのはね、病気になったとか、そういう病気になったかならないかということももちろんあるんですけど、じゃあなんで病気になる人がいて病気にならない人がいるのとかね、そういうところをすごく観察したそうです。そのアウシュビッツでの体験を記した著書というものがあります。罪と罰という本です。皆さん検索していただければ今でも発売されているので、興味のある方は一度ね、読んでみるといいかなと思うんですけれども、で、そこのフランクルがそこに収容された人々を観察する中で気づいたこと、それはですね、生き延びる人というのは自分の人生に対しての意味を見出した人ということを発見したそうです。人生の意味ね、もしかしたら皆さんの中にも考えられたことがある方はいるかもしれません。よくね、そうですね、就職活動時期なんかになると、結構ね、こう自分探しをやり出す方とかいたり、ちょっと、こうなんか人生に疲れたな、みたいな感じだと、ね、旅に出て自分自身を見つめ直すみたいなことをされる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、フランクルはですね、そういうなんか自分が今いる世界と別の世界に行くことで、何か新しい自分を発見するみたいな感じではなくとも、今いる、ここで、しっかりと自分の生きる意味っていうのを、生きる意味っていうのをね、なんていうのかな、こう、外の世界に、こう、自分ってなんで生きているのっていうのを聞いて、何かから答えを得るというわけではなく、あなたが聞かれてるんだよっていうようなことをね、言ってるんですよね。で、人生があなたに意味を通っているのだ、みたいな書き方をしているので、これまた翻訳の感じだと思うんですけど、ちょっとわかりにくいんですけどね。要は自分が生きていく意味なんててめえで探せって、そういう感じですね。で、乱暴な言い方をすると。なのでね、その収容所にいた方々は、それぞれ生き延びている方っていうのは、 ここを出たら愛する家族が待っている、そのために自分は生きるんだっていう方がいたり、ここを出たら自分はやり残していた研究があるんだ、その研究を完成させるまではもうここでは頑張るんだとかね、フランクル自身も論文をね、書こうと原稿がほぼほぼできたりいたにもかかわらず、収容所入るときに取り上げられてしまったので、もう自分はここを出たらその論文を完成させるんだっていう、そういうね、自分の人生の意味っていうのを見出して、そして収容所の生活を耐え、解放されたというご経験を持っています。ね、そこもやっぱりアウシュビッツというところはね、もういつ死んでもおかしくないという、そういう究極の状況、うん、死が本当に隣り合わせにあるという状況だからこそ、やっぱり見えてくるものがあったんじゃないかなというふうに思います。前半はね、ちょっと死というものを取り扱ったので、なんかね、少し暗い気分にもなった方もいるかもしれませんが、後半はね、じゃあ皆さん子育てされているんじゃないかと思うので、ね、子育てにこの考え方使えないかなというところをお話ししていきたいと思います。ジングルを挟んで後半です。
まもなく夢の種放送局です。お出口は右側です。
はい、では後半はですね、子育てもやはり限られた時間なんだよっていうところをね、ちょっと意識したお話をさせていただきたいと思います。で、皆さんね、頭では分かっていると思います。子育てはいつか終わりが来るんだ。でもね、実際今現在、子育てをしている感覚、ご自身の感覚としては、なんかこの状態いつまでも続くんじゃないか、いつまでもずっと夜泣きに悩まされるとか、いつまでも子供のうんちのせの始末をしなきゃいけないとか、いつまでも子供の癇癪に付き合わなければいけない、いつまでも子供に早く宿題やりなさいと言わなければいけないとかね、ね、そういう感覚ってすごくあるかもしれません。でもですね、やっぱりですね、そういう時間っていうのは確実に終わりに向かって進んでいるんです。で、今ね、ジングル聞いていただいたけど、あれ、息子の声なんですね。とっても可愛いらしい声なんですけど、あの声もね、あと何年かしたらね、変わっていくんでしょうね。ね、あの声を取った時は息子8歳でした。おそらく、4年 ?5 年遅けりゃ、まあ、6、7年でもね、いずれ、あの声も変わっていくんです。のぶとい声になるのかもしれません。次は、夢の谷です。とかって言うようになるかもしれない。で、本当にね、そういうふうなことを考えると、あのね、普段、キンキン、キンキン高くて、うっせえな、こいつの声とかって思うのも、やっぱりこう、愛おしく感じたり、するなーっていうふうにね、思うんですよ。ね。で、普段ね、やっぱり、その、終わりが来るっていうことを考えられる状況ではないような皆さんにね、せっかくこのラジオを聞いていただいてるので、少し立ち止まって、ね、子育てって、やっぱり終わりが来るんだよね、みたいなことをちょっと感じていただくために、少し私の方から質問をさせていただきたいと思います。ね、お仕事中なんかの方はね、こう頭で考えるだけかもしれませんが、もしね、ゆっくりと聞いてらっしゃる方は、ちょっとお手元に紙とペンなどを用意して、実際にこう書き出してみるというのをやってみてください。それではですね、ちょっと質問させていただきます。さて、あなたはあと何回お子さんと一緒に桜を見られるでしょうか？ざっくりとした回数で構いません。あと何回お子さんの名前を呼べるでしょうか？あと何回一緒にご飯を食べられるでしょうか？あと何回お子さんのことを怒れるでしょうか？ あと何回お子さんと一緒に笑い合うことができるでしょうか。さあ、どうでしょう。回数書けましたか？ね、ご自身の書いた数字を見て、皆さん何を思うでしょう、ね、あ、まだこんなにあるんだって思われた方もいるかもしれませんし、あ、これしかないの？というふうに感じられた方もいるかもしれません。私もね、この回数考えてみたんです。でね、名前を呼ぶとかご飯を食べるっていうのは一日に何回かあることなので、それをね、あ、まあ子供が成人するまでとかって考えてこう掛け算していくと割と大きな数になるんですけども、一番最初の質問、桜をあと何回見られるかっていうのを考えるとですね、うちの子今9歳なんですよ。もしかしたら大学行くときにね、遠くに行くかもしれないですよね。そうするとね、18で家を出ると考えたら、もうあと10回もないわけですよね。もしかしたらですね、そんな話は全然出ていないですか。高校からなんか遠くの学校行くとか言い出す可能性もありますよね。で、春にいつも帰ってくるとは限らないし、そうなってくるともっと少ない。あら、5回？え？みたいなね。あらあらあら？みたいになっちゃう。で、でもね、まあ成人したからといって一緒に見られなくなるっていうわけでもないから、まあ大人になってからでも何回かは見れるだろうな。っていうのも、でもそれも加味したところで、20あるか？みたいなね。うん。子供は子供で大きくなって、またね、それぞれ自分のご家庭を持ったり、大切な仲間がいたり、大切なパートナーができたりっていうことがあればね、親と一緒に桜見に行くなんてことはしなくなるじゃないですか。ご自身のことを考えてみて。ね、お酒飲めるようになってから親と一緒に花見に行ったなんて覚えありますか？学校の仲間や会社の仲間と桜の木の下で酒飲んでどんちゃん騒ぎして、あ、疲れた、明日からも仕事頑張るかみたいな感じで帰ってくるようなお花見、そんなのをされた方もいるかもしれませんけどね、そこに親というのはなかなかいなかったんじゃないでしょうか。そしてちょっと思い返すとね、あれは何年前ですか、もう 3、4年前、コロナ流行りましたよね。その頃ってお花見なんかできなかったじゃないですか。いつ何時あのような状況がに陥るかもわからない。そんなことを考えると、今ね、この時期、ちょっとスパッと外を見たら桜咲いているところもあるかもしれません。今見ている桜、本当にお子さんと見られるの、ね、何回あるかな。と思うと、今年の桜の見え方っていうのもまたちょっと変わってくるかもしれないですよね。で、そんな風に本当にね、こう具体的な数字をね、こうバンと考えると、やっぱり全てのこと限りがあるんだな。限りがあるっていうことは、もう本当にね、終わっていくと体験しようと思ったってなかなかできないわけですよね。例えばね、もう、お子さんちっちゃいとね、離乳食とかあげてたりするかもしれないですけど、離乳食の時期が終わってから、子供に離乳食をあげたいななんて思っても、子供は食べてはくれません。絶対食べないです。あんなの。あんなのって言ったらね、赤ちゃんに悪いんだけど、ね、味も、そっけもないようなね、ただのドロドロした食べ物はね、次に食べるとしたらね、そのお子さんがもうね、じいさんばあさんになった時ですよ。ね、その頃もうあなたはいません。だからもう離乳食の時っていうのは帰ってこないんですよね。ね、まあそんなことは言いつつもね、やっぱり子育て真っ只中の皆さん、そんな毎回毎回ね、わたわたしながらご飯をあげる、おむつを替える、歯磨きをする、お風呂に入れる、怒る、 怒る、笑う、そんなのをね、毎回毎回大事にできるわけじゃありません。もうね、こんなのもう早く終わらせてさっさと寝なさいっていうふうにね、思う日もあるでしょうし、お母さん、お母さん、ママ、ママって言ってくるね、かわいい、むずい、子供のね、ベタベタしてくるのも、ああ、今日はマジ、ちょっとしんどい。触んないでっていうふうに思っちゃう日、ね。そんな日もあるのはもうしょうがない。だって人間だもの、ね。本当に嫌だなって思う日があっても仕方はありません。ね。でも、ちょっと頭の中に入れておいてほしいのは、そんな日ももちろんあっていい。だけど、いつか時間は終わっていく。だよ。それをね、心のどこかに置いておいてもらえると、また、今までのただただバタバタバタバタ忙しいっていう子育ても、何かちょっと変わった景色が見えてくるかもしれません。はい。今日は、ちょっとね、時間が終わるんだよ。っていうところを意識しながらお話をさせてもらいました。それではまたジングルを、かわいいね、うちの息子ちゃんのかわいいかわいい声のジングルを聞いていただいてエンディングに参ります。
ただいま夢の種放送局です。閉まるドアにご注意ください。
今日はね、3月という別れを感じやすい季節だからこそ、ちょっと終わりを意識した話っていうのをさせていただきました。で、最後のジングル、ね、皆さんも聞いていただいたけど、どうでしたか？あ、この子の声もあと何年かしたら変わるのか。そんな思いで聞いてくださった方も少なからずいるんではないでしょうか。そうするとね、一番最初のオープニングの声と今のエンディングの声の皆さんの感じ方っていうのも少し変わったんで、変わったという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、最後にもね、もう一度改めて言いますが、いつでも終わりを意識しろと言ってるわけではありません。日々の生活の中でね、パッとちょっとだけでもね、あ、この時間永遠じゃないんだな、そんなことをほんの少し、意識して今の時間というものを感じていただけたら、そんな風に思います。ね、終わりをね、考えると寂しくなったり悲しくなったりしてしまう場合もありますが、それだけじゃないんだよっていうことをね、今日気づいていただけたら嬉しいです。さて、次回なんですけどね、久々にゲストの方が来ていただけそうです。で、今度来ていただく方はね、去年私知り合ったんですけど、去年出会った人の中でダントツにめちゃくちゃに面白い方です。なので、京都はね、またガラッと変わった、すごくね、明るくて楽しい、そんな放送を聞いていただけるんじゃないかと思いますんで、ぜひお楽しみにしておいてください。この放送をもう一度聞きたいという方は、オンラインカウンセリング、デコボコ家族サイト内でアーカイブ配信をしますので、検索してみてください。それでは次回、本当にね、めちゃくちゃ楽しい人たちなので、絶対こう、人たちって言っちゃったね。人です。一人いらっしゃいますので、ぜひぜひ皆さんお聞きください。それでは皆さん、体調にお気をつけて、楽しい週末をお過ごしください。それでは、バイバーイ。